お話を聞きながら順子先生がですね、房子それでいいとよと、私もそうだったよ、手も口も出さなかったよ、麦粉でいいとよと、なんか言ってくださってるものをね、お話を聞かせていただきながら感じました。今お話の中でありましたように、3月4日がこの房子さんのお誕生日の日だったんですけど、私もこの順子先生の例年祭で、酒井房子さんにお話しようということは全然考えてなかったんですね。ところがその3月4日のお昼のご記念をいただいている時にこう降りてくるんですよ、こういうのって。酒井房子さんっていうのがドーンとどこからかね。でもう衝動的にもうご記念が終わった後に、ちょっと邦子さん今こうやって酒井房子さんが降りてきたから どうも今度のね、順子先生のお祭りで白羽の矢が立ってるようだから、今からお願いしようと思うけどいいかねって言って、そしてお願いをさせていただいたんですね。で、電話口の様子見て、容易ならない様子は私のところでも伝わってきたんですけれども、それでもあえて今日ね、お話のご用はね、お願いさせていただきました。今お話の中でもあったように、明日の日はもともとですね、肺の検査が入っておりました。それまで、小刻みに、検査が続いている中で、で、半年ほど前に、そろそろだいぶ良くなってきたから、今度は半年ぐらい空けようかねっていうことで、で、3月15日が肺の検査ということが決まりましたということを聞かせていただいて、3月15日は、愛楽教会の初代大奥様のご忌日でもありますし、また、根高教の中心である天地書きつけが定まった日でもあるんですよね。これ、ちょっとご存じない方も多いかもしれないですけど、その日にね、肺の検査、肺ということは素直な心ですよね。何でもこう受けさせていただく素直に、そこをと稽古していくことがね、房子さんも痛いほどよくわかっていることではあると思うんですけれども、今度の検査、今まで何回も、ね、検査を繰り返して、これが集大成だなというふうに私思ったんですね、お届けをいただいたときに。そして、それを振りかざしてですね、お願いさせていただいたから、いいえとは言えない状況ではあった。よくしかしね、今日、こうやってね、今、正念場のような成り行きを戦ってくれてるんでしょう。でも、それでもこうやってね、神様、そして御霊様にすがって来させていただいたということを、順子先生の御霊様、そして明日、ご立妃である初代大奥様の御霊様、まだ3月はいっぱい御霊様がおられますけど、御霊様方がですね、本当に受け止めてくださっておられるんだろうな、ひいては神様に届くんだろうなという思いがいたしました。今日はですね、朝起きてご記念が終わった邦子先生から、今日夜中の2時ぐらいに救急車のサイレンがやたらけたたましくなっていたんだけれども、知ってるっていうふうに聞かれたんですね。私はもう全然それ気がつかない、ぐっすり休んでたんですけど、どうもそういうことがあったらしいんですね。そしたらですね、朝、ある方から電話でお届けがありまして、で、その方、順子先生が今日お立ち日ということを知らないままに電話かけてきたんですけれども、邦子先生が電話口取ったんですけど、いつも政治先生とか邦子先生って言ってお話、お届けを始める方なんですけど、順子先生って言って口がついて、邦子先生の声をですね、なぜか順子先生って言って、いや、間違えましたっていうことでお届けをされるんですね。そしたら、娘さんのことでちょっと、寝耳に水のような成り行きがあってというような、抜き差しならないお届けだったんですけれども、邦子先生がそうやってですね、今日夜こうやって、そういうけたたましいサイレン音を聞いていた。そして、ね、もうその方が何も知らないまま電話かけたら、思わず口をついて、前、順子先生がご先生の時は順子先生って言ってお届けをされた癖がですね、出て、そしたら今日、邦子先生が順子先生のお立ち日ですよということを聞かれたら、本当にびっくりされて、娘さんのことで本当予期せないような成り行きがあったけれども、それでもですね、順子先生がそうであられて、順子先生の願いがかけられてのまたその成り行きだと思うから、順子先生のように、ね、それでもこう、手足を出そうとしたい、口を出そうとしせずにですね、淡々と、ありのまま、素直に、勤めていかれたらいいんじゃないですかというようなお届けをされたら、大変びっくりされると同時に感動されてですね、これも本当に、ね、 純子先生のお祈り添えとか、そしてひいては神様の働きの中で起こってきた成り行きなんだなというふうに受け止められて、最後は元気に電話を取られ切られたということを聞かせていただきました。また今日午前中もう一方ですね、このある方がご参拝、この方も純子先生の、まあ、そろそろお立ち日かなという思いはあったんですようですけれども、今日がお立ち日とは知らずにですね、お参りされたんですね。お花 と、果物のお供え物を持って、そしてお届けされるのに、その方は不動産の物件を提供している仕事をされてるんですけど、昨日新たにその提供するための物件を成り行きの中で購入させていただきましたと。で、聞かせていただいたら、二つ候補があったうち、左の方がいいなと思ったんですけど、なぜか、これは後回しと思っていた方の物件に問い合わせをしたら、なんかもうトントン拍子にこう話が進んでいって、自分も最初はその気ではなかったけれども、売却の金額もだいぶ下げていただいたので、あ、この物件させていただこうと思って決めさせていただきましたというお届けだったんですね。あ、それはね、本当今日純子先生のお立ち日ってあなた知ってこられた、いや、なんとなく思っていたけど今日だとは知りませんでした。純子先生がそれ用意してくださってた物件ですねっていうことでお取り次ぎさせていただいたんですけれどもね。まあ今日は他にもですね、いろんなお供え物も午前中送ってくるわけですね。ある方からはですね、純子先生がうどんが好きっていうのは知ってたけど、勝手に自分の妄想で、あるものを送らせていただきましたと言って来たのがですね、博多の豚骨ラーメンのお供えだった。そしたらですね、アイラブ協会の今の2代大奥様からもですね、久留米の豚骨ラーメンが一緒に送ってくるんですよね。なんていうんですかね、本当純子先生のお得というかですね、で、だから本当に純子先生は文字通りですね、手も足も出せません。まあ、口は出していた時期もありましたけど、五番人もその口もですね、出さずに本当に亀のようにですね、成り行き、もう手足出すよりも本当にこの成り行きをいただいていこうと、この成り行きを通してお育てをいただかせていただこうと。そして日々自分が務めることを淡々とお礼の心を込めて務めていくことに専念された方なんですよね。もう手足出し、手とか口とか足出すのはつまらんよ。むしろそれを、手足を出すよりもそれを成り行きとしていただいて、自分の心をそのことを通して育てていこうと思ったら、手を出すより足を出すよりものすごい働きが生まれてくるんだよ。私はだから助かっていったんだよ、育っていったんだよということを、なんか今日おっしゃっておられるようなお祭りだったと思うんですね。こういう過酷な苦難の連続のあったかもしれないけれども、それでもこうやって助かり立ち入っていったのはですね、そういう生き方が身についていったからなんだよ。でもこれは私だけではなくて、皆さん一人一人もその気になったら身についていくし、できていくことを実証していけることなんだよということをね、だから私だけ特別扱いにしないで、皆さんもこういう手足も出さない、口も出さない、いや、そのことを通して心を磨かしていただこう、それ嘘でもいいからですね、お礼を申し上げていこう、いただいていこうという気になったら、もう思い以上、口を出した以上、手を出した以上、足を出した以上の働きが生まれてきて、おのずと自分の心も豊かになってくる、心が生まれてくるんだよということをね、純子先生がおっしゃられているような思いがいたしました。改めてですね、坂井房子さんにしてもそうですし、他の方も昨日なんかも抜き差しならないお届けがありましたけれども、それでもやっぱりそのことにお礼を申し上げました。よし、この内容を本気でいただかせていただく、そしてこの内容を通して本気で人を育て、蓋を育ていただかせていただこうということをお願いはしていただき、そしてそうとして今自分ができる目の前の務めをですね、淡々とお礼の心を持って貫いていくところに、手足を出す以上、口を出す以上の働きが生まれてくる、そういうものを感じさせていただく今日はお祭りではなかったかと思います。どうもありがとうございました。